循環器、どの部分、またどういったことを指すんでしょうか。
いわゆる、まあ、循環器といっても分かりにくいと思うんですけども、まあ、人間が生きていくために全身に血液を送る必要があるんですね、
はい、
でその大元のポンプになるのが心臓なんですね。で心臓だけではダメで、心臓から血液を押し出して流れるのが大動脈、それから血液が戻ってくる道が静脈があるわけですね。だからそれを全体を含めて循環器ということになります。それ以外に動脈静脈以外にもリンパ管というのもございますので、特殊な病気としてはリンパ管の病気も考えておく必要があると思いますね。
建物の紹介を見ておりましたら、内科系集中治療室 CCU と外科系集中治療室 ICU とありましたけれど、その内科系外科系の違いというのは。
内科系は昔はですね、もうほとんどお薬で患者さんを治療してたわけですね。ところが医学の進歩でカテーテルというのができるようになって、カテーテルによる治療、一番よく行われているのがカテーテルで狭心症、心筋梗塞の冠動脈という動脈に狭くなったところを広げるためのステントというのを持っていって、それでステントで狭くなったところを内から広げると、まあ、いわゆる炭鉱なんかでこう坑道を掘っていくときに中に突っかい棒をしますね、役目をするのがステントということですね。だから狭くなってきたのをそれで無理やりこう内から支えて広げてやると、それがカテーテルという治療なんです、ね、で、まあ、そのいわゆるカテーテルインターベンションと呼びますけども、それ以外にもいろんな方法で治療ができるようになってきたと。で一つは従来 の心房中隔欠損症、これは大人の方でも子どもさんでも、要するに心臓の中に穴が開いているわけですね。それを昔は外科的に心臓を止めて穴を閉じていたと。ところがやはり人工心肺という機械を使って心臓を止めないといけないので、それをなんとか低侵襲化しようということで、カテーテルでその仕切りになるものを持っていってそこに植え込むという方法ですね。先ほどお話したカテーテルで大動脈面置換術をするのと同じように、カテーテルでその仕切りを持っていくということ、それで治療ができるようになったのが、そういうアンプラッツァーという方法なんですけども、それ以外にも動脈管改造症、これは赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるときには開いてるんですけども、それが生まれると1週間ぐらいで閉じちゃうんですね、通常は。ところがそれが閉じないままで開いたままになってると、肺の方にたくさん血液が流れますので、それがまた問題になると、実は今日も水口 ICU でそういう患者さんがおられて、それはもう外科的に処置をすると。ところが大きくなって開いたままになっている患者さんは、そこに同じようにカテーテルでその穴を閉じるようなものがありますので、それを持っていって治療することができる。これが内科的治療で、カテーテル室で治療ができるということですね。でそれに控えて、いわゆる外科的な ICU というのは手術室の同じフロアにあるんですけども、そこは従来の患者さんを治療する、要するに人工心肺を使って治療するのがメインのところです。ところがそれ以外にも、いわゆる狭心症、心筋梗塞でカテーテルで治療ができなかった場合、これは再狭窄というのはどうしてもありますので、再狭窄がステントというのは良くなってきましたけど、やはり 10% から 15% ぐらいあると思います。でそうするとそれを繰り返してもダメな場合には、やはり外科的手術になります。ところがその外科的手術のも進歩してきて、いわゆる心臓を止めて昔は手術してたんですけど、今は人工心肺を使わずに自分の心臓が動いたままの状態でバイパスができると、いわゆる通称オフポンプバイパスって呼んでますけども、そういう方法で治療ができるようになっていると。これは日本が非常に世界に先駆けて行われてますので、だいたい単独の冠動脈バイパス術の6割から6割5分ぐらいが日本ではオフポンプで行われています。ところが世界中ではだいたい 10% から 15% なんですね。日本だけがまあ独特の方法で治療しているということになろうかと思います。だいたいここで治療されている方の 99% はオフポンプで手術ができてますので、非常に患者さんにとっては侵襲が少なくて負担の少ない手術だろうというふうに思います。だから大動脈瘤ですね、
はい、
大動脈瘤に関してはこれも医学の進歩でステントグラフトというのが日常的に使えるようになってきたと。
ステント、先ほどの支える、
そうですね、それをいわゆる人工血管も折りたたんでカテーテルで持っていくんですね、
は
だから通常の大動脈瘤っていうのは大動脈を切除して人工血管で取っ換えるというのが従来の方法だったんですけども、人工血管を折りたたんで持っていってそこで広げると内から支えができるわけですね。動脈瘤そのものはそこにあるんだけども内から支えることで血液がその肛門の中に入っていかなくなりますので破裂の危険性がなくなると。だからこれはもう非常に低侵襲ですので、まあ、全身麻酔あるいは局所麻酔でやる施設もありますけども、あの非常に侵襲度が軽いものですからすぐにあの翌日には歩けるようになると。だから従来の方法とは全く違いますので、あの非常にいい方法だろうと思いますね。
なるほど。ということはその都度その都度患者さんと向き合ったときにこの患者さんにはこれが適している、こうするべきだというその判断をつけていくのが岡林先生の最初のお仕事ということでもあるわけですね。
そうですね。救急の患者さんは別として、歩いて入院された患者さんは基本的には歩いて帰っていただかないといけないので、まあ、我々 QOL ってクオリティオブライフという要するに患者さんの生活の質を落とさないためにどうしたらいいかと、はい、そういう治療方法を開発しかつ実践していくのが我々の務めだというふうに思っています。やはりあの、まあ、手術室の使える回数とかそれは制限がありますので、だいたい毎日2例ずつ手術はしているんですけども、それでもやはり待っている患者さんがおられます。だからまあだいたい2ヶ月ぐらいですかね、まあ、待っていただいているんですけども、まあ、重症度を考えて早く治療しないと危ないという方はその方を優先せざるを得ないというふうに考えています。
ところで多くの患者さんと向き合っていますと、もう少しこういうふうに暮らしてくれてたらここまでならなかったのになとか、患者としてこちらにいらっしゃる前にラジオを聞いている皆さんに伝えたいことっていうのはありませんか？
そうですね、やはりあの我々のところに来られるのが遅すぎてどんな治療もできなくてっていう方もおられるんですね。もう少し早く来ていただければあの命を助けられたのにという患者さんもおられますし、命まではなくならないんだけども、例えば足の血管が詰まったと。で、痛いんだけども、自宅でずっと我慢されてたという方もおられるんですね。特に高齢になりますと、なかなか病院に行くのも大変ですので、そういった患者さんが来られたときに、通常であればバイパス手術なり、カテーテル治療ができる人が、もうそれすらできないと。結局、足がもう腐って足を切断せざるを得ないと。いう患者さんもおられます。だからそうなる前にあの、まあ、近くの病院でも診療所でもいいですから受診されて、で診断を受けていただければあの治療が必要であれば我々のところにあの紹介していただけると思いますので、ぜひあの患者さんはおかしいなと思ったら早めにあの病院診療所を受診していただきたいと思います。
また日常の暮らしの中でうっとこの痛みはすぐ循環器と結びつかない、ちょっと疲れすぎたかなとか肩こりかなみたいなことっていうのもあると思うんですけど、こういう症状が出たらちょっと気をつけておいた方がいいよっていうアドバイスはありますか？
そうですね、まあ、心臓に関して言うと、まあ、狭心症心筋梗塞が、代表的なものなんですけども、体を動かした時ですね、例えば階段を上がる坂道を登る、そうした時に日頃はどうもないのにその時だけ胸が圧迫される、あるいはこう締め付けられるような感じがすると、あるいは弁膜症であれば坂道を今までだったら何らく上がれてたのにすぐちょっと休まないと息切れして上がれない、そういう症状が出た場合には、まあ、年齢から来るものかなと思ってしまうことが多いようですけども、そうじゃなくてやはり心臓が悪くなるとそういう症状が出てきますので、そういう時にはちょっとおかしいなと思った時には早めに受診していただきたいと思います。
近くの医療機関ではそういった場合どういった検査をしてくださるんですか？
まあ、普通はまあ血圧が高い方もおられますし、高いことによっていろんな病気が出てきますし、それといわゆる、まあ、心筋梗塞を起こしていると心電図変化が出ます。でただ狭心症の場合には発作が起こっていないと心電図にも変化が出ませんので、まあ、患者さんの訴えを聞いて安静時の心電図をとっても変化ないんだけども、これはちょっとおかしいなと思うとちょっと運動負荷をかけて心電図をとるとかですね、そういったことをする。それから血圧も腕だけの血圧じゃなくて足の血圧ですね、もう測っていただくと腕の血圧は正常なんだけども足の血圧が低いという場合には 足の血管が詰まっている可能性があるわけですね。
足は足のどの部分で
測る？通常測りやすいのは足首ですね。
足首で
測って腕の血管の血圧と比べて比較すると、それが非常に重要だと思います。
でもお話を伺ってますと、一般人としては例えば15センチ20センチ角の折り紙を畳むととは全く違って、本当に小さな世界ですよね。血管の中での出来事というその手術という作業、どれだけ気を使うものかというふうに思うんですけれども、
これこそ医学の進歩ということだろうと思いますね。やはりできるだけ患者さんに負担をかけないようにするための機械というのは、最初はプロトタイプといって、要するに本当にこれが人間に使えるのかなというようなのを研究している方もおられるんですね。それがこういろんな企業が研究費を出して開発して、どんどんそういうのが出てきています。だから最初の頃のやつよりもずいぶんステントグラフトも良くなってきているんですね。でカテーテル治療で冠動脈を広げるステントっていうのも、従来は金属だけだったんですね。でその形も各メーカーにいろいろ工夫はされているんですけども、やはり画期的なのはそのステントそのものに薬を塗って、で要するに薬剤がそこにあるから再狭窄は少なくなると。だからそういったのが出てきたので、再狭窄率が低くなってきたということですね。だから何回もインターベーションで治療を繰り返してたのが1回で終わるという方も出てきているわけですね。これが医学の進歩だろうというふうに思います。